鉄道大好きもぐったん。前回見ておられない方のために簡単な前回の様子を紹介します。コロナの影響でせっかく貯めてきた航空機マイルが失効する直前に飛行機を利用した鉄旅をしようと考えたのが、北海道の塩宮本線の普通列車による環状と西九州新幹線が開業してしまうと博多から長崎へ直通運転していた特急かもめがなくなるため、お名残乗車をしようというものでした。北海道までの格安航空券を見つけたのではなく、北海道から九州へ飛ぶ便の格安を見つけたからこそ思いついたことで、なんともバカバカしい鉄道計画です。そんな私の日頃の行いが悪いと天が罰を下したのか、9月に入ると台風が沖縄付近をうろうろなかなか位置を変えずに北上の気配をなかなか見せませんでした。9月の5日から10日までの旅なので、当初は楽観していたのですが、どうも天気予報が当たったようで、6日は随分と気をもみました。まあなんとか夜半には温帯低気圧になり、勢力も衰えたようで、風は強めの模様ですが、ほとんど影響はなさそうです。ほっとして新千歳空港へ向かい、予定しておいたお土産などを購入し、福岡空港へ飛びます。ですがお昼ご飯に悩みました。せっかく北海道にいるのだから、ご当地グルメに舌包みを打ちたいのは当然ですよね。そうなれば海産物に、ね、思い浮かべる方は大多数だと思いますが、私はそれらがダメなので他のものを探します。唐揚げの一種といえば分かりやすいと思うザンギがお気に入りなのですが、鶏肉以外も鮭のものがあるとか、ちょっと警戒気味です。ジンギスカンなら文句なしですが、自力で焼くのが難しく時間もそれなりにかかるためちょっと無理かな。ジンギスカン弁当という手もありますが、機内で食べるにはちょっと気が引ける、まあ匂いがあるためですな。なかなか思い切れません。いっそ博多駅で豚骨ラーメンを食べようかなとようやく心に決めます。13時過ぎまで空腹に耐えるのが嫌なので、おむすびと缶を購入し、さっさとセキュリティチェックを受け搭乗ゲートへ向かいます。今度は少し長めの2時間30分弱のフライト予定です。この時間は滑走路の端まで地上走行していく時間も含まれますので、実際空の上にいる時間は2時間もないかな。ああ、航空を始めてから着地するまでの間なら少し長いですが、シートベルト着用を義務付けられているような時間を除外しての話です。北海道へ飛ぶ時も Wi-Fi 使えませんでしたが、スカイマークはもともと通したサービスを制御していないので最初から諦めていたものの、やはり今どのあたりかな、私が気になって気になってしょうがありません。私の搭乗した便のパイロットさんは機内アナウンスを何とか入れてくださり、佐渡付近を通過としているところは試しでスマホを説明してみました。そんなこんなで無事台風の通過した日本上空を北海道から九州まで飛ぶことができ、いやー満足です。福岡空港はあまり利用したことはありませんでしたが、以前と一部行動が変わっていたような。まあ今後何度も使うことはないからいいか。地下鉄駅まで空港スタッフさんに案内していただき、博多駅まで向かいます。ここまで随分とスムーズに移動できたので、一本早い特急乗車も不可能ではありませんでしたが、今回は指定券を購入していたので、ホームにある立ち食いラーメン店へ立ち寄らせてもらい、久しぶりの博多豚骨を堪能させてもらいました。ラーメンを食べ終わってから特急車両が入線してまでの暇つぶしに、先ほどの飛行機の窓越しに佐渡島上空で撮影した日本海と本土が映っているであろう地を知人に挑戦してみました。まあ後日確認してみたところ、飛行機から撮ったとおぼしき写真は届いたよとの宣示なので、まあ受け付け送付はできていると思い考えていますが、ちなみに映っていたのは雲が多く、事前にどういう写真か説明を受けていないとよくわからないと言われちゃいました。写真の選択に苦労していたため気づくと、もう2特急が入線しているところです。慌てて駅員さんに売店まで案内していただき、ガソリンの補給を購入し、いそいそと特急へも乗り込みます。あと半年ほどでこの特急は乗れなくなるという寂しさと、新幹線での移動に対しての期待といささか複雑な思いを胸にチューハイと、わざわざ家から持ってきたピーナッツ系のおつまみをポリポリしながら2時間余りの最後の特急の旅を楽しみました。しかし少しセンチになったかなで感じたところには、もう長崎の到着のアナウンスがあり、ああ少し乗りたかったな。長崎駅には過去何度か訪れて、改札にはお願いした地元のガイドヘルパーさんがすでに待機をしておられ、無事交流できました。ただ駅舎はともかくホームなどの新幹線の開業に合わせて随分と変わっており、違う駅に合流したヘルパーさんと事前の打ち合わせをした通り、駅には立ち寄らずそのまま市内観光へ向かいます。
そのため北海道での不要な
自宅荷物を自宅へ発送し、長崎は必要なものを自宅から日時指定へ送っておき、7日の移動は中型のリュックサックに半分程度の荷物で軽快に動き回ることができました。まずは自然を利用して丸山方へ向かいます。できれば自然の全車乗車をしたいところですが、今回の出撃ジュールは微妙に中途半端な余り時間があちこち発生してしまい、明日もう一度チャンスがあるかなというところなので、一つ手前で降りる方が便利でいいという承知の承知で終点まで乗車し、丸山にある佐久本龍馬図の銅像へ向かいました。高知の芸浜のある銅像は、とても高い位置にあるため手が届かず全く触れることができませんでしたが、かなり大きなものだそうです。それに比べると足元付近にしか触れませんでしたが、多分等身大より少し大きいかなと感じました。親近感は持てますが、遠くから見ると貧相というか、像があることをくそら気づいてもらえないかなというマイナス思考をしてしまいました。この後近くのお寺やアーケード街を散策し、メガネ橋も実際に歩いてみました。思ったより、アーチが傷つく橋として使用するだけなら、この上にもっと歩きやすい通路を作らないと意味ないんじゃと思わず突っ込んでしまいました。商店街の中にあるお店でちゃんぽんを食べたのですが、14時ちょっと前にラーメンを食べたばかりの上、まだ18時にも会ってないので満腹パ感が強く、地元の民にもおすすめでもあまり美味しいとは思いませんでした。ちょっともったいないかな。少し談笑した後、明日に備えて宿泊先を案内させていただく。フロントマンはとても丁寧な対応していただけ、心より感謝を申し上げます。次回新幹線乗車の時の利用をしていただければなと思う次第です。ただ一つ困ったのが用地の問題らしいのですが、当時のビルのように長い形ではなく、ギザギザというのかな、デコボコというのかなという形状らしく、エレベーターを降りた後自分の部屋に行くのに何度も右へ左へ曲がる必要がありました。翌朝フロントへ降りて行けるかなと少々どころか随分心配しました。まあ建物とは中から飛び降りる駅ではないのですから、うっかり階段に出て踏み外すなんてことには避けれればなんとかなるわけで、部屋を出る時間を少し早めれば問題ない程度と困ったなんですがね。さて、明日の夜までにすれば良いリュックの中身と宅配に届いていた荷物の入れ替えはもう少し後にし、まだ少しとか早いと感じつつ早速に入力してしまう。飛行機で撮影した写真を知り合いに送った返事が届いて確認したのですが、先に書いた通りなんだかわからない写真というコメントでした。まあ当然ですがね。翌日は予約していた観光バスが11時半までに集合ということなので、自然電車は諦め、急遽26の成人の子から、ね、行くことにしました。昨夜心配した通り途中に無事迷子になるやけや、あわや遅刻の受け身になれば愛想になるのですが、違和感を感じた箇所へ戻ることで無事にエレベーターの作動が聞こえる程度までは近づけた。出かける時間を少しお目にした関係からか、ちょうど部屋の清掃が入ってきており、係の人が親切にもエレベーター前まで案内していただいた。ありがたいものです。フロントに着いたところでカードキーをなくす心配があるからと預けた後フォーロビーのシートでヘルパーさんの到着を待つことにしました。ホテルからほど遠近い成人の丘へ向かいましたが、さすが長崎、平地はほとんど見当たらず、道を歩けば坂ばかり、しかも結構急な坂が多く、マスクなどしていては窒息死しそうでした。こうしたことも念頭にあったので、フェイスガードを持っていくとき、歩くときはマスクを外して歩きました。有名なキリストの教えに従事て、いじぜりされた成人の骨のようですが、地元の方が清掃に来ておられたので、触れ触れてみるのはやめてほしいと釘を刺されてしまい、残念ながら、どういったものなのか説明を受けただけで、今一つ理解が及びませんでした。レリーフみたいな印象を受けましたが、ちょっと違うらしく、かといって石像ではないようで、一体どんなものだったかな？まあ自分で信仰しているものに産や見踏められたいという感じるのは当然でしょうから、触れないでくださいと釘を刺さるのは当然でしょうが、できれば宗教的な背景のない別物でいいので、サンプル的なものに触れられたらいいなと感じていました。確か青森の、三内丸山遺跡を訪れた時に思うのですが、レプリカ像というのかなが用意されていて、一部で言えば触れてみることができたのですごく感激した記憶があるからです。急な坂を登ってきたと思いましたが、それでも緩めの坂を選んでくれていたようです。帰りは近道したいところ、足を踏ん張らないと転げ落ちそうな激坂を下った様子を見れば、さすがチモティなところですよね。さて、今度は駅付近の一番土地の低いあたりまで降りてみたのですが、反対側の坂へ登って目的の教会へ向かいます。こちらはさほど急激な坂ではありませんでしたが、谷の底に新幹線道路が通っているみたいな感じですね。 次に向かった教会はちょうどこうした地元の凸凹のおかげで原爆の爆心地からそれほど遠くないにもかかわらず丘の陰というかに揉まれ大した被害は受けずに済んだようです。昨日街中を歩いた印象は長崎イコール教会という図式を打ち壊すようなお寺ばかりだなという印象を持ちました。しかも日本人とお寺というより東神寺がかなり多く私の思い込みと間違いを痛感していました。この日歩いた場所は逆に教会ばかり目につき街に一つはあるようで町内につけた教会が多いそうです。散策しているうちに11時が迫ってきたのでとりあえず駅に向かいます。駅ビルは、真新しく建てられたようでお土産屋さんや飲食店がずらりと並んでおり、しかも市内の有名どころが出店しているようでここをゆっくり見て回るのも悪くないと思うほどいろいろなものがありました。ガイドさんのおすすめは豚肉のバンジューでしたが食べてびっくり、いやー肉まんだと思っていたのかですが全然違います。とてもジューシーというかコクのある豚肉の煮物を適当な具を混ぜているようですが、そのほとんどが豚肉の甘さ、コサクを十分まとえついているようで、とてもとてもお気に入りました。かなりあまり気に入ったので、帰るときにわざわざこのお店を探して食べちゃいました。また難点は、この結構な価格なので、家族へのお土産ならともかく多くの知人友人に配るのは不向きな気がします。さて、市内観光をスムーズにしようとガイドさんが決めた後、相談したところ、観光バスがあると紹介されたので、それを使用することにしました。価格はまあこんなものかなという値段でしたし、障害者割引もあるということなので、もう迷うことなく決めました。ただ、10時出発と12時出発があり、どちらも食事どころは行かないとのこと。そういった事情から早昼を食べて、12時に間に合うようにするにはどうすればいいかと考えていたのですが、なんと30分前に受付を済ませてほしいということ。これはちょっと回りました。バスでの移動時間は予想以上に短く、乗ったり降りたりを繰り返して席の温まる時間がないほどこまめに乗り降りする必要があったので、たとえ軽食とはいえ車内で食べるのはいささか苦労が伴っただろうな。さてこの観光バスですが、長崎といえば出島と代表される異国との唯一の窓口として栄えていた町というのが私の一番興味の引くところですが、もう一つ忘れてはいけないのが原爆の投下された町ということですよね。原爆資料館や原爆投下にされた爆心地公園や平野の像があるこの区画で一度訪れてみたかったのですが、タクシーで気軽に一人旅で行けるわけではないので断念していた地域でした。資料館の時間が比較的長めに問われていたのでささっと中を覗いてすぐ爆心地へ足を向けます。道路の挟んだ先の窪地というのかな、少し下がったあたりが爆心地投下あたるそうで500メートルだったかな、上空で爆発した原子爆弾の真下あたりのどの地形を表すマークがありました。この辺りは地元の方が案内だからこそ分かったのではとガイドさんにお願いした価値を存分に報じさせていただきました。近くにある平和公園ですが坂の上に当たるそうで、移動距離はさして遠くないのですが坂を登る様子は十分伝わってきました。しかもバスは地下というのかトンネルの中というのかの中に入ります。これからエレベーターは地上へ登り平和の像がある場所へ向かいました。爆心地公園からあった地点から見るとかなり高度差がありそうですが、残念ながらどの方向にあるかは分かりませんでした。ここでの私の認識違いを一つ発見です。この平和の像の近くに折り鶴を祀ったところがあると聞いていたのですが、室内に、雨、風よりさらされないように場所をイメージしていたのですが、全然違い、野外に聖鶴を吊るわせるような供養塔というものがありました。当然風雨にささらされるものでなのですが、果たしてこれでいいのかなとついつい余計な心配をしてしまいました。手で踏めれるのをためらったため、どの程度の折り鶴が祀られているのか、そのあたりは以前の写真で見た時の印象がありませんでしたが、かなりの数祀られていると感じました。その後出島に向かいましたが、車窓からいくつかの観光名所の巻を通り抜けていくのですが、高低差の激しい市内へ走り抜けてからのことでした。ちなみにこの乗車時間が一番長かったからです。出島に関してはかなり以前から興味を抱いていましたが、いざ出かけようかと思い情報を集めたところ、周囲を見立てて進んでしまうがないと足切った瞬間に意欲が一気に減衰してしまい今に当たります。ただ数年前から出島の観光地としての魅力を引き出そうといくつかの建物を建築したり、島に渡って出島側に渡った雰囲気を味わえるように整備したようです。一旦埋め立てられた部分を掘り返し箸をかけたのかまでは聞いていませんが、結構市内観光の目玉としての位置づけとして考えられているようで、橋の下から右手にかけて水面が結構広がっており、 端から左手だけを見ていれば当時の姿を少しは思い浮かべられそうです。まあすぐに右手には幹線道路が走っているので道路を背にして走ったっても走行音なので江戸時代をイメージするのは難しいかも。移築された建物も明治時代のものということなのであまり時代を感じられないのではないかと随分ビグ出していたのですが、建物に入ってみたらちゃんと江戸風俗の香りを覗こしているような建築物で満足させていただきました。この後バスガイドさんが急かせるのでどうしたんだろうと少し疑問に思いましたが、次の式工程にて目をつけた踊りがあり上演までの時間が迫っている方とそういうこと、日に2回とか言っていたので見られるのはある意味ラッキーなんでしょうね。聞いた話なのですが、面をかぶった人が舞い踊るのですが後ろを向いているすぐ潮を目を向くそうですそのわずかな面間に面が変わっているようで何度か見ているガイドヘルパーさんもどうやってお面を変えているかわからないということでした。踊りそのものではなく面の金具代わりが見せ物の舞踊のようでした。さすがに面に手を触れさせてほしいとは言いにくく、どういった面なのか謎が残りました。大原天主堂にも立ち寄りましたが、中に入るのには料金が配れていないということなので近づけるギリギリのところまで行き写真だけ撮影していきました。教会を向かい途中の坂の両側に様々な店舗が立ち並んでいたので少し冷やかしながら道を下りましたが、ステンドグラスをイメージしたプリンなのでふらふらと引き寄せられついつい味見してしまいました。小さな瓶にステンドグラスをイメージさせるような飾りをしたプリンがどちらかといえばヒレタイというか浅い容器に入っていると思ったのになぜか深い銀型でした。しかも親指と人差し指で丸を作ったような小さな形でような、こんなことなら瓶を持ち帰るべきだったかと。あとグラバー園にも出かけましたが、グラバー邸には移植したのかな、小高い一角に複数の邸宅が立ち並んでおりそこに至るまでの階段もありますが、最後はエレベーターで登りました。これにはちょっとびっくりしました。途中の道にハートマークの石がところどころにあるそうで、それを見つけると若い女性というか女子高生の今受けなさそうなサプライズがのようなものがあるそうです。ちなみに私もガイドヘルパーさんに見つけていただき写真では撮っておきました。ご利益は果たしてあるのだろうと。他にも立ち寄ったような気がしますがほとんど印象に残っておらず、最終的に長崎駅前でのバスで降りた後長崎名物と思わしきお土産を物色し、浜松であまり お目にかかれない麦の味噌を購入していました。昨日ちゃんぽんを食べたので皿うどんかなと考えたものの、他に何かご当地グルメはないかと尋ねたところ、取り込むしと言ったかな、全然名前からは想像できないどういうものかと尋ねたところ、大人用お子様ランチと聞き、がぜん興味が湧いて挑戦していました。ピラフとナポリタンかな、なんか基本的なレシピあるようですが、お店独自で全然構わないというか、要するにワンプレートランチのようなものです。私の頼ち寄った店はピラフではなくドライカレーでしたので、他の食べ物との味のバランス的にはどうかなと、少々心残りはありましたが、もうホテルの目の前まで戻っているのにさまた出かけるのは面倒なので一旦入ったお店でそのまま食べてみることにしました。部屋までガイドヘルパーさんに送っていただき、自宅へ向けて送る電波への伝票が書かれていました。ガイドヘルパーさんを2日間お疲れ様でした。この日は早めに入浴し、着替えた服などで宅配用の荷物に詰め込む努力をしました。ぎゅうぎゅうに詰め込んで膨らんだ段ボールの側径に荷造り紐をぐいぐい引っ張るべく近くに近づけようというわけです。翌朝一旦荷物の配送を頼むためフロントまで降りていき、伝票などの不備を確かめていただき、10時頃の列車に乗るようなつもりで早めにホテルを出ました。以前の長崎駅なら国道をまたぐ歩道橋を降りた先にはすぐ駅でしたが、新しい駅はその先になっていました。しかも途中駅前ロータリーの工事が入っているようで、徒歩の人は通れる通路はこの字に回り込まなきゃいけなかったです。2度ほど駅をホテルとの間に移動しただけなので、まだレイアウトが頭に入っておらず、どの方向を進めばいいかイメージが足りません。またこの場合、博多駅のバスターミナルの係員が不在となる時間帯に入るはずなので、できればその前に到着したいと考えているようです。まあどうにでもなるという本日の予定ですので、ダメ元で巡ってみるつもりですが、ホテル側の都合で加味してもう忙しくないから駅までご案内しようかという思いがけない申し出をいただき、あっさりその提案に飛びつきました。交通量の多い道路を歩道橋の上を上がって越えた後、地上に起こってからがさあ問題です。ようやく新しい駅舎に入りますと、もう改札を表すチャイムの音が聞こえています。まだ多少時間があったので、昨日気に入った豚のまんじゅうを買いに出かけました。気に入ったものなのでお店の場所を教えてもらったため、ほとんど迷うことがなく頼みつけました。やはり豚のまんじゅうは絶品でした。 この後無駄を調子で一旦佐世保へ向かいました。佐世保へ向かったのは JR で一番西に位置する駅だからですが、何度も立ち寄ったことはあるものの入場券を購入した記憶はなく、今回はその購入と多分あるであろう最西端駅の看板というか小淵を撮影したかったのです。もしポストが遠くなければハガキの投函するつもりです。これらは全て実現しましたが、佐世保へ寄れば必ず立ち寄り佐世保バーガーのお店は今回は立ち寄れませんでした。今回佐世保バーリーを選んだのは佐世保駅に乗り入れたかったのと、西九州行き新幹線の乗り換え駅となる武王温泉を通っていたかったのです。本当なら一度下車をしたいところですが、この区間の運行本数は少ないので、次の列車までの待ち時間を考慮するとなかなかそうした手段は取りにくいです。さて調整へ乗り換えて博多駅へ向かいます。博多駅では焙煎を取り出していただき、睡眠用のアルコール2本とおしまめとしての立ち物を少し、夕食用の食べ物を少し購入していました。バスセンターへ行くと伝えたところ、またじゃあそちらまで案内しますとまるで当然のように案内していただきました。駅舎と離れている施設の案内はしてもらえないのは少し多いだけにびっくりです。博多バスセンターは何度も利用していますが、降りるのは9割以上で、多分乗車は今回は3度目です。この時間も案内所に係員はおられません。博多駅の駅員さんがあちこち探してもくれたっけか、2階の乗車券のセンターに案内していただき、無事乗車場所の確認を取れてとても助かりました。次回以降利用することがあってももう乗車券センターへ向かえばいいということが分かったので安心できていますが、入り口にある案内所は何のためにあるかなと素朴な疑問を抱いた次第です。喉の渇きを感じたのですが、手持ちは焼酎杯だけです。これを飲むのもやぶさかではありませんが、 500ml を1本乗り切るとトイレが心配です。バスに乗ってしまえば自力で用立てできますが、バスセンターにいる間は自力では無理があります。目の前にあるらしい自販機に目をつけたのですが、何があるか分かりません。スマホアプリを使って中身を探ろうかと思いますが、そうしたことをするには人が周囲がたくさん行き来しています。スマホを自販機で探して怪しげな行動をしている人と思われるより、周囲の人にいるなら頼んでしまう方が早いということで、近くにおられた乗客らしい代わりに、すみません、この自販機にペットボトルのコーラがありますかと尋ねてみました。別にコーラを限定したわけではないのですが、一番ポピュラーな炭酸飲料かなと思って尋ねたのです。以前どんなものがあるかと聞き方をしてみたところ、全部の品名を読み上げてくれた方もおりますが、大抵どういうものが欲しいのと聞かれます。多分いろんなものがいろいろあるので希望に沿ったものを考えているからだと思いますが、先にこちらは何々がありますかと尋ねる方が話がうまくいくということに気がついてから、なるべくそうした尋ね方をしています。今回はコーラはないかな、炭酸ならと一旦はおっしゃられましたが、隣の自販機に見つけられたのか、あるあるある買うなら手伝うよとおっしゃっていただけたので甘えることにしました。最近はスマホアプリで自販機に入っている飲み物が分かり、気に入った商品を選べば購入できるものがあると聞いています。ただ問題はそうした自販機がまだまだ限られているのと、カードなどの事前登録が必要らしく、現金購入も可能らしいのですが、一旦は登録しなければならないとか、そのあたりは自分があまり興味を抱いていないアプリなのであまり知りません。一般的に普及していたらどういう考えようかな。さて長らくお待たせいたしましたなところでバスが到着です。乗車券として証を提示し、邪魔な荷物は貨物室へ預け、さっさと乗り込みます。何度も利用した経験のあるタイプの社長なので、迷うことなく無事自分の車席に着き、すぐにクズの肉は仕入れてきた飲み物をすぐ飲食するという準備万端を整えます。もしトイレに行きたくなれば、背中にある階段を降りたあたりトイレがあるのを知っているので、もう安心して水分補給です。水分じゃなくてアルコールの間違いじゃないかな。10分近くかかりますのでじっくり眠れますし、アルコールのんびり楽しんでも大丈夫です。九州を後にするぐらいまでおつまみと夜食とアルコールをちびちびやりながら、いつの間にか睡魔に襲われて眠が覚めたらもう三重の3日目4日近くでした。まあ途中トイレに一度起きていましたが、総合中ですからどこのあたりか全然知りません。名古屋の名鉄バスベンツァーに帝国通りに到着したものの、降車した場所から私の知っている出入り口までどうしてもたどり着けません。途中の明らかに異なる下りのエスカレーターがあり、一通りのほとんどないバスセンターへまとようより建物の外に出た方が可能性は高いかなと外へ出ましたが、スマホの GPS は周囲のビル群に惑わされるようで全然位置がはっきり分かりません。また7時を過ぎたばかりなため、走行者も多くなく、なかなか尋ねるチャンスはありません。やむなく なんとなく車の交通量が多そうなというか走行音がする方へ向かうのですが、多分参入口が近いようでトラックが多く停車していてうまく歩けません。なんとか道路へ出たようですが、まだどちらの方向がよくわかりません。多分こっちだろうという予測はできたものの、あまり動きすぎると元に戻ってしまうという最終手段を使えなくなってしまうので、やや少し慎重に行動します。ようやく通行人を見つけ、名古屋駅はこっちでいいかなと確認後、自分の予約と合致していたことを心強く思い歩けます。でも一旦狂ってしまった脳内マップはなかなか修正できず、現在地があちこちへワープを繰り返しています。交差点でもあれあれです。多分こちらの方が自分がわかるだろうと順序でなく、行くと名古屋駅だと教えてくれる人もおられ、一旦より一層降参に拍車です。そんなこんなで都合よく5人目ぐらいかな、いいか名古屋駅の行き方を尋ねたところ、こちらも行くところと誘導してくれますよと手を腕を貸してくれました。いやー助かりました。ここまで来れば大丈夫だと思っていた場所まで案内してくれたので、当初の予定より1本遅い電車で乗車ができましたが、いや久しぶりの名鉄バスセンターはどこが分かったな。名古屋からは浜松駅までの途中豊橋の乗り換えで約100分の鉄旅です。もうこの辺りに行けば目をつぶっても、まあ、という場所までたどり着き、念のためこの後10日ほど実地確認に入りました。悪運強い私は今回も会場を崩すことなく、多分コロナの宣伝は逃れた模様でした。なかなかと前3回の迷惑当たり、私の久しぶりの鉄旅報告でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。5月8日からはインフルエンザと同じ扱いになるということなので、自分の中で折り合いをつけさえすれば外出もさほど気兼ねせず出られるようです。私は一足早く3月解禁かな。次回はもう少し鉄道文が多い報告ができるように心より祈りつつ、今回はこれで失礼します。